大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2025年3月第4週金曜日の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
というわけで、あっという間に3月の第4週と、はい、いうことですけど、
はい、
小屋敷選手、うん、なんか最近顔をちょっと生き生きしてるような。
ついにですよ、ついについ
に、
はい、和歌山県自転車で走ったんですよ私今までまだ人生で和歌山県行ったことが自転車でねなくて、ついにこの度。
だからこんなに興奮してるんですね。
そうなんですよ、初めて和歌山県熊野三山自転車で回りましたよ。
ああでもそういうことか、熊野か。
そうです、うんうんうん、熊野古道ね、世界遺産にもなってますけど、本宮大社から新宮早玉大社行って、最後那智大社まで回って、自転車で。
坂道でしょ。だけど
そうですよ、もうずっとひたすら山の中でトンネルくぐりながら走り続けました。
どのくらいの斜面なんだろう。
斜面自体は急なところもあるんですけど、それよりトンネルが多くて。
暗いんだ。
暗いんですよ、もうそこら中。それこそ、まあ、山を突っ切りながら道がもう作られてるんで、もう何十個もトンネル通って。
そんなに何十個
何十個も。日本の都道府県の中でそれでも9番目ぐらい、多さでいうとトンネルの数としては。
それはだけどさ、一つのトンネルってどのくらいの長さなんだろう。
本当トンネルによりきりで、100メートルもないような短いのもちょっとのもあれば、1キロ2キロのトンネルもあったりして、本当にもう延々ずっと暗いっていうところもありました。
でも逆になんか新鮮な感じがするよね、聞いてる側からすると、
うん、あそうですか、トンネル、
うん、そんなにさ記憶に残るよね。
うん、
それは何日間かけて行ったんですか。
今回は火曜出発で土曜帰ってきたんで、火水木金4泊5日ですね。
でどうなんの、行って帰ってきて、
はい、
なんかインパクトっていうか、ほら何が一番心に残ったんだろう。
今回はですね、ちょっとすごいいっぱいエピソードがあったんですけど一つ絞るとすれば、ハンガーノックになったこと。
って何それ。
エネルギーが足りなくなっちゃって、
うわ
お腹ペコペコの極限状態みたいなのをハンガーノックって言うんですけど、私すごいバカで、その日の夕飯がバイキングだったんで、うん、もう極限までお腹空かせてやろうと思って、
う
ん、朝に
元取ろうとして、
そうもう元取ってやろうと思って朝、奈良に一泊目泊まってたんで、柿の葉寿司を朝5、6個ババババって食べてで、まあ、あとバナナ2本ぐらい食べて、これもうしばらくいけるやろうと思って、でその日は初っ端20キロで800メートルぐらい登って、あとはひたすら70キロ下るって、トータル100キロ弱の工程だったんですけど、20キロを登り切った段階で、まあ、ちょっと一休みして、そこでまだそんなにお腹空いた感じはしなかったんですよ。でもその時カロリーメイトを自販機みたいなところで売ってて、よく考えればそこで買っとけばよかったんですけど、
買わなかったの。
買わなかったんですよ、まあ大丈夫でしょ、あと下りだけだからいけるでしょうと思ったら、
そっかそっか、なるほど、
ただ奈良から和歌山県のその本宮のあたりってひたすらもう十津川とか村山なんですよね。で自販機すらないようなところでひたすら漕いでて、ちょうど峠湖から一気に下った段階でお腹が空いたなってことでようやく気づいたんです。そこで
何時頃だ
ったの。それが、朝の9時とかかな。
9時とか10時、早いね随分。
9時とか10時で、まあでもどっかでさすがになんかお店ぐらいあるだろうと思って漕いでたら、もう焦げど何にもお店がなくて、でそのカロリーメイトみたいな自販機すらないし、当然コンビニでもないですし、もうお腹すいたなっていう状態から2時間ぐらいずっと漕ぎ続けて、でようやくそこで17キロ先に道の駅があるっていう看板が出てきたんですよ。
17キロ、
もうその時点で結構やばかったんですよ。もうちょっとふらつくぐらい、あこれはやばい、本当にもう漕げないかもしれない、もう上りは全然力が入んないっていう状態で、残り17キロっていう看板が見えて、でも人間ってすごいのが、目的とかゴールが分かると頑張れるんですよね。あと17キロってことは1時間ぐらい漕げば確実に着くんだと、っていうのが分かってからはもうほんとフラフラになりながら漕ぎ続けて、17キロ先の あの道の駅の蕎麦屋さんにたどり着いたっていう。
どうよ今の聞いてどう。
いやハンガーノック私も一回だけあるんですけど、うん、本当に力なくなります。
もうやばいですよね。
そう でも私その時は、まあ、他の人もいて、あのそれこそカルネメイトみたいな、うんうん、ああいうソイバーみたいなの食べたら復活するんですよ、うん、だからその食べ物のエネルギーっていうのは本当に必要なんだなっていう。
でもうそばね いざたどり着いて目の前に来るじゃないですか、うん、バーッと食べようと気持ちあるんですけど、もうね手が震えてそばすら持つのが大変なぐらい、もうハンガーノックで、あ、そば食うのって大変なんだって初めてその時に思って。でもねあの時の出汁は本当に心に染みましたよ。よかった生き延びられてって。
何そば
山菜そばですかね。
あったかいやつ。
あったかいやつ、まあ、ちょっと気温も下がってたんで。
なるほど、
二重の意味で温まりました。
でも空いててよかったですね。
いやよかったですよ本当に。
道の駅ももうね閉まってたりとかしちゃったらもう
悲惨でしたからね。
っていうかさ先生はね正直言って、うん、なんだまた自転車話かと思って聞いてたらなんか思ってるより面白い。いやいや引き込まれてで、ね、なんかこうずっとさそうなんだってなって、もうなんかそのお腹が空いた頂点になったのがえらい早い時間だから、うんうん、最後いいねなんかあの結局なんか結論が見えてくると頑張れちゃうみたいなさ、
う
ん、いや思ったよりなんか引き込まれちゃって、なんか腕上げたやないけ、
素晴らしい、
腕を上げたやないけ、姉さんはよ、
私ですか、うん、いやそんな話の後にあれなんですけど、うん、3月は結構いろいろといろんな盛りだくさんイベントがあったんですけど、うん、まあ一番私にとって大きかったのは、うん、まあ、あのもう一つのふるさとである石川県の観光大使に、うんうん、あの就任しました。
いやさすがさすが、ほら抜け目がないね。
いやいやいやいや、うんうん、本当にね。
どんな感じで、ちょっとそのほらなんか儀式があったんだ。
そうなんです、あの、まあ、今石川県の知事長谷知事なんで、長谷博知事なんですけど、うんうん、まあ、そこの知事室で、うん、あの、まあ、観光大使就任のこういう飲食場の授与式がありました、う
ん
う
ん、なんかやっぱりその役所のちょっと幹部が何人かいるの。そこに
結構ね10人以上ですね。
う
わ、みんながこう座って、うん、で最初に長谷知事がこうなんかこう委嘱状の内容を読んで、うん、さらにこう頑張ってくださいみたいなことを言われて、うん、で私もまたそれを答えて、その後に写真撮影タイムですね。すごいですよ、もうなんか新聞社とかが来てて、
こっちにも脱いだの。
あ、それはちょっと要求されなかったんですけど。
残念残念、はい、姉さん残念。観光大使ってさ石川県だろ、
う
ん、
そうです。
何人ぐらいいるんだろう今。
ね今ね何人だろう、20人ぐらい。
あ、でもそんなにいるんだ一応、うん、
あの松井さんとか
野球のね、
はい、野球の松井さん、
まあ姉さんに比べたら小物だよな。
いやいやいやいや、うん、もうね本
当に。で話はさそこでちょっと切っちゃうんだけどさ、
はい、
さっきのね小屋敷坊やの話なんだけど、
はい、
結構アメリカってさベジタリアンの人結構いるわけ、
うん、
あの人たちはちょこちょこちょこちょこなんか物を食べてるの。おそらく来る前に、ね、コーンフレークみたいなね牛乳とかかけて食べてきてるんだもん。それなんかもうちょっと9時半頃になると中からこうちっちゃいプッチンゼリーみたいな出してくちゃくちゃ食べて、ほんでまた11時頃になるとなんかまたさバナナ出して食べてとか、それってさあれなの、草食動物と一緒じゃんか。草食動物って一日中こう物を食べてるでしょ、だからね私なんか結局これ机にずっと座って長い時は例えば9時頃から8時頃までずっと座って、まあ、うん、その間ちょこちょこっと飯食ったりするけど、うん、もだからね考える力が出てこなくなる。
あ、
だからね物がね何ていうかこう肝心要の問題を解いたりとか、
うんうん、
そういう新しい発想を浮かべたりっていうのも、あ、なんか お昼ご飯食べてもずっと例えばのなんかインスタントラーメンだけだったりするじゃん、
うん、
でもだんだんもうそういうの浮かばなくなってくるんだよね、
うんうんうん、
だから最後に何の話持っていくかというと、うん、大谷翔平選手がいるじゃん、
うん、
え、うん、大谷翔平選手1日6回ぐらい物を食べるらしい。
へ、
例のあらオリンピックのさ砲丸投げだかやり投げだかのこのものすごいガタイのいい女の人、
あの人がこう、なんとかはるかさん、
そう、あの人がこうなんか横になってなんか食べててさ、それをなんかちょっと なんか批判した人がいるけど、あれはねちょっとアマチュアの人が理解できなかっただけで、運動する人はコンスタントに何か食べてっていうことなんだよね、だから意外とね 常備してちょっと持っとかないと。
そうですね、
だから先生なんかも結構、うん、ね、先生なんかも結構気をつけてるの。もう食べるものはね、あちょっとこれやばいなって思うと、なんか必ずちょっと食べるようにはするんだよね。いや生きていくね知恵ですから。
なるほど。飴玉とかも持ってなかったんですか。
あそうだ、一個言われた、あのそうです、それで思い出した、あのガム持ってたんですよ。ガムを、ガム食べたら、うん、ガムってうまいんですね。その極限状態で食べたガム甘くて美味しいんですよ。なんなら別に全然あの糖分するのも入ってない、多分人工甘味料かなんかの。
あ、そうなの。
普通のキシリトールのガムですよ。全然そういう甘さとか糖分が入ってるわけじゃないんですけど、うん、そのガムですらうまくてしょうがなくて、最後の17キロは持ちました、ガムで。
なるほど。
そう、それ忘れてました、言うの。
でも、ね、意外とね、そういう経験、日常暮らしてるとさ、なんかもう普通に何事もなくみたいな流れになるけど、ところどころでね、やっぱりね、自然の生き物なんだっていうことを確認して、あの前に言ったと思うけど、人間はこうほら、あのよく理性のある生き物なんだって言うじゃん。この間も言ったかもわかんないけど、そういうわけで人間はたまたまね、物事を正当化することができる動物なんだと、うんうんうん、人間は動物だから、やっぱり自然の摂理をね、大切にするっていうのがね、一つの勉強だったんじゃないでしょうかね、なんてお話をして、とりあえず大人のラジオ進めてまいりましょう。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
新企画大人の学びのコーナーです。このコーナーでは大人の生き方の学び直し場としてお送りします。今回のゲストは、ひどい道、むごい道と書いて国道と読む国道ランナーさんのお二人にスタジオにお越しいただきました。国道さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずでは佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、佐藤達也と申します。あのこういう舞台初めてなんで緊張します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて上野さん。
はい、上野明です。はい、私も初めてなんで緊張します。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もうあのこのスタジオでもね、国道ランナーさん YouTube でね、マラソンしている様子をアップされているということで早速拝見したんですけど、いやー面白いですよね、
う
ん、これ。
まあ、いやもうむちゃくちゃ面白いです、
うん、いありがとうございます。
かなりユニークだなと思ったんですけど、うん、改めてどんなものを YouTube にこのアップしてるんでしょうか。
はい、もともとひどい道と書いて国道と書いてあるんですけど、もともとはなんか変な道をちょっと走るっていうのをコンセプトにあのやらせていただいていて、はい、で、まあ、そんな中でいろいろ活動する中でマラソン大会にも出てみようっていうことでマラソン大会に出て、うんうん、あのまあ、変な道をちょっと走っていた、なんて流れじゃないですけど道を楽しむっていうところをあのすごいあの突き詰めていったら、すごい制限時間ギリギリまで走っちゃったっていうような感じで、うん、あのマラソン大会各地のちょっと、うん、アップしているというような感じですかね。
なるほど。
変な道って、
ね、まずそこ気になりますよね。そう、変な道、ひどい道ってそこから気になるんですけど、どういうことですか。
一般国道っていう名前の国道ですもんね、そもそも、はいはい、それがやっぱり国があの整備している道なので、
はい、
あのしっかりした道だと思ったら結構廃れた道とかもあったりとか、地図で見ると分断されてる道とかもあったりとか、
あ、そうね、あ、はいはい、
まあ、そういうところを自分たちの足で実際見に行こうと思って始めたんですけど、それをきっかけで始めて、
普通の道走ってもあんま面白くないな
って。そうですね。でちょっとまあ楽しいノリで走ってました。
仕事してるんですか。
よく言われます、ね。
土日休みです。土日休み。平日ちゃんと働いてます。
平日ちゃんと働いてます。
せっかくの休みをな。
いやでもあのね、それこそあの私も自転車付きで日本各地あの、はい、結構旅するんですけど、国道と言いながらあのすごい。本当にこれ国道なのっていうような道は確かに山道とかありますよね。
あります、あの傾斜がものすごい道だったりとか、うん、ものすごい狭かったりとか、うん、でそれがなんでできたんだろうっていうのをこう2人で話しながらこう走るのも結構楽しかったり、
あ、
するんですよ、
なるほど。
あと車の運転が自信ないのでやっぱ、
はい、自らね、
自分の足で行くならちょっと安全かなと思って、一番安全な、うん、
それが一番安全、
そこ
で足が一番安全、
逆に自分で走った方が安全、はい、
それを何年やってるんですか。
4、5年ぐらいですかね。
じゃあコロナのちょっと前くらいから、
それぐらいからですね、
うんうん、そうなんですね。
大会がなくなったっていうのもあって て、
はいはい、マラソン大会がなくてやることがなかった
で、そうですね人のいないところに行こうって言ったのが始まりだったような気がしますね。
そういえばそうですね。
そういえばそうですね。
なるほど。でもどうですか、改めてそういうもともと結構こう厳しい道を走ってたわけじゃないですか、はいはい、結構印象に残ったこととか、うわこれきついみたいなのありますよね。当然
ありますね。基本的に今ネットでいろいろ調べて事前情報を調べていくんですけど、はい、なかなかそれでも載ってない情報とかもあるので、この先どうなってるんだろうみたいなところが結構あったりして、うんうん、まあ、地図もいわゆるそのマップアプリだけじゃダメな、うん、はい、国土地理院の地図とか見たりして、うん、歩道の、ね、地図とか見たりして、ね、行かないと行ってやっとそれでも、うん、道が崩れたりとかもするので、うんうん、まあ、そのあたりはすごいなんかまさにこう道が生き物だなみたいなところはちょっとある意味楽しかったです。
行く場合は時間を決めて行ってるんですか、今日帰ってこれるところまで行こうとか。
一応決めてますが大体押しますね。
そうなんですね。でも日帰りで、
基本日帰りが、基本日帰りが多いです、はい、
なんで電車の時間とかですか。
そうそうですね。
なるほど、
なるほど、それにちゃんと乗れるように。
まあでも大体次の終電逃したら大体1時間半後とかなんで、はいはい、大体そういう場所って離れたので、うん、まあ、大体終電逃すこともよくあったり
っす。どうやってそういう時は。
そうですね、まあ地元の人に助けていただいたりとか、はい、
結構本当無茶やってますね。
そうですね。それこそね、YouTube を備忘録じゃないですけど、はい、自分の旅の思い出として
日記
みたいな感じで始める方は割といるイメージだったんです、はい、そういう感じで始めたっていう。
正直ここまで伸びるとは全く思ってなかった。
伸びてるの
今すごいですよ。
フォロワーが何人。
いやもう全然そんなすごくないですけど1万人いかないぐらいなんですけど。
いや、1万人いく
と。いやいやいや、そうですよ、うんうん、ありがたいことにすごいすごいコンテンツをよく見てくださる、うん、濃い方もすごいいらっしゃって
る、うんうん、そう考えたら週末2日使ってもまあ小さい小銭のしのぎにはな
ってる。エントリー代ぐらいには、
エントリー代くらい
に。でも濃いファンということをねおっしゃってましたけど、たえ、うん、さんももう、はい、昨日ハマってずっと見てたということで。
そうなんです、そうなんです。まあ、私もね小屋敷アナウンサーと一緒、はい、同じで自転車 で、
はい、
で特に自転車の大会を結構出てて、うん、まあ、そういう意味でそのマラソン大会っていうのをきちんと見たことがなかったので、はい、うん、すごい例えばその途中のエイドステーションだとか沿道の声援だとかそういうものがすごい似てるなと思って、まあ、最初はそういう目線で見てたんですけど、うん、だんだんお二人のその、まあ、掛け合いだったりとか、あとすごいその本当楽しんでるんですよね。もうね、いろんなもの食べたりとかそういう人たちと触れ合ったりとか、うん、そういうのを見てると、まあ、ちょっと観光気分にもなりますし、うんうん、でただ結構ねまだちゃんとした動画の長いバージョンで出てないものとかも結構参加されててまだ上がってないのがあったから、はい、個人的にはすごいね表情マラソンのやつ、アイスマラソン、 あれがもう知りたくて知りたくて。
ベッカーアイスマラソン
ですね、はいはい、気になってるんで早く上げてください。
わかりました。我々の欠点は本当に編集の遅さというのがあるのでそこは
でも相当編集大変だと思うんですけど、うん、お二人でご自身でやってるってことですか、この編集含めて。
ほぼ佐藤がやってますね。
ほぼそうですね。ほぼでも途中まで手伝ってもらって、うんうん、あと仕上げは私の方で、うん、はい、さしてます。
じゃあお仕事もしながら、そういう風に撮りながら隙間時間で編集もして。
そうですね、はい、
それはかなりそっちの方が大変じゃないですか、むしろ、うん、
まあ、支障が出てないといえば嘘になるかもしれない。これ会社の人聞いてたらまずいかもしれないですね。
ねえ、小役さんもね自分でそういうの編集するから。
そう、動画編集を最近始めてすごい大変だなと思ったんで、いや本当に
時間かかりますよね、
うん、かかりますよね。
これなんか何気にこう資料に、はい、これまた後で宮崎 P がアップするんだろうと思うけど、うん、そう、崖のとこなんかもう
瓦礫を
獣道でもないようにな
る。道なき道を走っていますね。
これは国道なの。
これは
廃道です。
廃道ですね。もともと静岡県道。結構これはね危なかったですね、これ。
そう、なんかこれ、はい、すごいね。
いや、びっくりするぐらいの。
走ってんの？歩くの？
走りましたけど。
走るの？
途中から
走るところ走りました、
ね。走るんですよ。でも途中これ確か18キロ進んで、うん、18キロ行った先がもちろん地図にもなくて、うん、崩落してたので。夕方4時にまた折り返さないといけないっていうになって、うん、夜の9時か10時ぐらいに真っ暗な道の中を帰ってきたっていう。
ってことはこれ1日大体平均で何キロぐらい走ってんだ。
でも30ぐらい狙っていく、
ね、狙ってきますけど30から60ぐらいの間ですかね、もし行くとしたら。
日頃、はい、そういうやっぱこの走ることに向けてそれこそトレーニングそうそうそうっていうのはお二人されてるんですか。
あんまりしてないかもしれないですね。
佐藤さんはあんまりされてない。上野さんはいかがですか。
まああんまり他 の、 あのマラソン大会出る人よりは走ってないかなって感じあるんですけど、まあ、たまにちゃんとあの平日の夜ランニングはするようにはして、
筋トレしてるとか、
そういうストイックなことはしてないかもしれないですね。なので決してあの速くないです。ランニングスキルもそんなに高くないですね。
楽しみながら走るというところが、ね、メインかなと。
もうみんな関心があっても聞きたくて聞きたくて、
ガッツくように質問してるので、
でもあのお二方目の前に今いらっしゃるんですけど、はいはい、確かにそのなんていうんですか、すごい筋肉がもうあるとか、はい、なんかもうそうマラソン選手っていう感じではないですね。
全然大したことないよな。
全然本当にあの技術、我々の動画は一切技術的なこと一切出てこないので、うんうん、タイムを縮めるとかもね、そうですね、他の皆さんがやっていただいているので、うんうん、あの僕らはまた違った。
改めてその動画の方でスピードではなくて、あくまで楽しむ、そういうものを目的とされているってことでしたけど、具体的にどういうそのマラソンの中では、まあ、コンセプトというか、景色を撮るようにしてるんですか。
やっぱりマラソンの情報をなるべく多く伝えたいってなったよね、景色とか。
そうだね、なんか例えば金沢マラソンに出ます、はい、福井桜マラソンに出ますだとしたら、うん、まあ、同じ42キロでも全然その土地のなんて言うんでしょう、あの景色も応援も人も名物も違うわけじゃないですか、うんうんうん、とするとなんかもっともっとここに盛り込んだ方が、まあ、それを知って走った方がなんか面白いなっていうのがあって、でなんかそういう知識欲とか我々結構あって幸いにもあったので、うんうん、まあ、そういうのをどんどんどんどんこう知識武装していったら、なんかこうよりこう時間を使うようになったっていう感じです
かね。それさ、ってことは他の人なんかこんなランニングジャストを着てさ、あ今日一発いいし、ね、
タイムを
出すという時に今日はあれだな、だからそこの桜とさとか、
そうそうそう、
あの弁当も買ってみたいな、
あ、そうです、
不純な人たちだよ。
いやいやいやいや、いやでも本当に知識がね、
そうすごい
です、ね、ガイドさんが走ってるのかっていうぐらい、いやあれも事前に調べられて、
調べてますね。そのやっぱ市とかがやってるので、はい、その市の会議録とか見て、
会議録
市議会のね、あの会議録見始めたんですけど、
それでマラソンについてこう議論されてるところを見て、どういった背景があるのかなっていうのをやっぱ
12月の金沢市議会の 議事録見始めたりして
そこからどんな情報を得たんですか。
そうだよな。
まあ、やっぱりそれで経済効果がどうだったかっていうのが話があるので、それでやっぱマラソン大会の意義とかが話されてるので、
はいはい、やることの意義、
やっぱこれ動画に流した方がいいなと
思って
すごい
な、すごくてなんだかよくわかんない
あとあの大きな特徴としては、そのギリギリのこの制限時間の最後を走っていくっていうのがあると思うんですけど、このマラソンの大会って制限時間があるんですよね。
そうですね、あの関門というのは設けられておりまして、大会自体も7時間とか6時間とか切られるんですけど、その間にこういくつか多いところで10個ぐらいの関門があったりするので、
うんうん、道路交通規制の関係とか、
あ、そうですね、うん、はい、まあ、そういうのも多分我々 2,3 分前とかそれぐらいに、
まあ、ギリギリを狙ってるわけじゃないんですけど、
あ、計算してるわけじゃないんですね、
そこまで。いや、あの喋っていたらちょっと、
はい、いや嘘だ、いやいやいやだって 2,3 分とかなんてさあれ計算しないわけがない
あれめちゃくちゃ焦って走ってます。
そうだろ、そうだろ、
最後はめちゃくちゃ慌てて走ってます。
実は慌てて
途中でそういう情報とか楽しみすぎちゃって、はい、やべえ制限時間間に合わねえっていう、
だからわざと遅く走ってることはないです。
ああ、走ってる最中は全力です。
はいはいはい、はい、
ただ結果的にギリギリになってやべえっていう、
そうです。
なんでちょっと早すぎるなって遅く走ろうとかしてないです。
してないし、
そうなんですね、うんうんうんうん、へで納得して
納得させようとしてる自分がいるだろ
いやでもその制限時間ギリギリっていうのを見て、私は私でもできるじゃんっていうふうにちょっと勘違いしちゃいました。
あ、でも本当にそういう言っていただける方も多くてですね、なんか結構やっぱりヒエラルキーがどうしてもタイムに なってしまう、うん、でもそれはそれで、うん、あの大事なんですけど
一つのね、はい、要素としては、
まあ、でも所詮市民スポーツなので、うんうん、あの裾野広く行きましょうよっていうところ あのスタンスもちょっとあったりしますね。
勝手に我々がちょっとその敷居を下げたい
そうそうそう、
なるほど、確かにねマラソンの大会出るってなると、はい、それこそトレーニングしてね、うん、1キロ何分で走らないとみたいな
カテゴリーとかいろいろと皆さんあれですよね。
だってあの会社でマラソン大会走ってきた人がもし出社次に出社したら、はい、
うん、
すごいねってなるじゃないですか。
なります、
なるんですよ。でもやっぱマラソンのランナーの中にいると、うん、遅いとどうしてもなんか私ちょっと遅いんでみたいになっちゃうんですけど、うんうんうん、いやマラソン出てるだけで、うん、もう十分バケモンというか、うん、
そうですね、
も
う
すごいことなんで、うん、あのもうそこはいいじゃないですか
って。じゃあそのふざけたやり方しながら一応40何点何とかキロは走ってるわけだ。
一応走ってます。
完走はしてます。
完走してます。
結構今マラソンってすごい人気で、それこそ東京マラソンとか、うん、なんか倍率何倍とかあるじゃないですか、うん、ああいうのってそのどう選んでエントリーをしてるんですか。
あ、考えたことなかった。
なるべく出てないところには出ようと思ってますけど、うんうん、1回出るとはそこ良かったのでまたエントリーしちゃう。
しちゃうんですよ。
やっぱりそうなんですね。
体足りないんですよね。
だからあ、そうなんか3月のとか聞いてるともうほとんどなんか毎週とかいろんなところに行ってる。
そ そうなの。じゃ年に何回走ってるの。
10本以上は出てると思います。
そう、
はい、
うわ、
しかもシーズン的にもやっぱりね、どうですか、
集中してますよね。
あ、集中してますね。
2月3月、
2月3月が一番集中してます。 あと秋の10月11月とか、
うんうんうん、夏とかはねさすがに
夏はないあんまない
です。厳しいですもんね、
はい、
それがさ楽しみなの。今月は何日と何日か
先生が信じられないかもしれない。
いや、うちのこの2人が自転車乗るんだけど、はいはい、私はその気持ちがずっと分かんないっていうスタンスなんだけど。
楽しくないですか。
あ、でもあれですね、感覚としては、はい、なんかマラソンに行ってるというよりは、うんうん、なんか観光するついでに走ってるみたいな、なんか旅行行ってる感じなんですよ。なんかどっちか
そんなに気負ってない。
気負ってない、全然緊張もしないですし、なんか旅行に楽しみに行くついでにちょっと走ろうみたいな。
そういうことは例えば地方だったらさ前日とかに入ってるんでしょ。そしたらちょっと2人ちょっと居酒屋で一杯やっておこうかみたいな、そういう感じ。
あ、もう全然欲しいものがあんま食べます。
足がつったりしないのかしら。
つります、つります。
あ、つるでしょ。
もうつります。
なんか徐々に好感が持ててくる。釣るんだ。
釣ります。
釣ってる映像もちゃんと流
して。釣ってる映像もちゃんと包み隠さず滑って
る。なるほど、うん、
でも本当そのあたりがやっぱりそれこそなかなかそういうのを始められない人にとっては勇気もらえるっていうか。
そうです、そうですよね。
あ、自分もできるかもって、
はい、
ね、
う
ん、ありました。なんかそういう見てくださってる方で、始めましたとか出てみましたみたいな。
実は結構あってですね。
あるの？
あります。あの
レース中に声かけてもらいますね。
そうですね。あの6時間とか7時間制限のところ我々が走ってるとですね、はい、大体こうフルマラソン初めて出ましたという方もいらっしゃってですね、あのすごくありがたいことにあの、うん、これを見て、うん、あの決意しましたみたいな、嘘のように本当にそういう方が。
やっぱり私的な気持ちですね。
いけるかもしれないと思いましたみたいな、
うんうん、
だから結構いらっしゃって、最初の方はなんか、うん、まあそんな珍しいこともあるんだなと思って、はい、なかなかこう無視できないようなあの数に、
うんうん、そうなの。だから10人や20人はもういるの。
あ、全然
多分いると思いますね。
その日本社会がちょっと間違った方が
いや、そんなことない。いや、ちょっとじゃあ具体的にですね、あの YouTube のシーン、うんうん、あの映像はね、あの、はい、ラジオなんで流せないんですけど音声だけになってしまうんですけど、ここでお聞きいただきたいと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、来賓の皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。陸上競技場を出て今青春の都大路の大外へ駆け抜けている。
すごい。
いや、みんな来ましたね。
みんな、
まあ、でも教科書で見たことあるよ。
そうですね。
みんな来たったの、あの宇田天皇ですけど。
宇田天皇、
はい、宇田天皇、はいはい、黒猫飼ってました。
黒猫なんだ。
はい、これ結構皆さん役立てるんじゃないですか、マラソンに。
ああ、そう。
はい、まあ、このままね、プレゼンになるままにね、走っていきたいですね。
さあ、北山通りから、はい、下鴨本通りに入りました。通りが変わって、気持ちも切り替えたい。
25キロ、
ありがとう。
さあ、この車両があるということはもうこの後ろにランナーはいないということですね。
2つありますね。
そうですね。第5関門、
はい、40分、
28分ということは、
せー
まだレースは続けられそうです。
ありがとう。さあ、声出して
こ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
27キロ、
ありがとう。
ありがとうございます。
まあ、風情がありますね。非常に風情がありますね。ありがとうございます。
いい景色でした。
いい景色、
は なんか舞妓さんがいたというね。これが28キロ。ありがとう。この風情ある鴨川をね、マラソンコースとして走るな。
美しい川のね、せせらぎを聞きながら走るん
ですね。あ、確かにこれはすごいな。
砂利餅でーす。
そうだ、砂利餅が食べたいと思ったところです。このままだとあと1キロ切っている。さあ、踏ん張りどうですね。河川敷のこの鴨川のせせらぎと声援を力に京都マラソンランナーが降ります。鴨川下りなのかもしれません。さあ、まもなく関門、さあ関門に勢いよく流れたどり着くことができるのか。さあ、あと4分か。
あと4分、
危ない。なんとか残り4分で。危ない、結構危ないよ、意外と。
今日下鴨神社通ったじゃないですか。
下鴨神社通りましたね、はい、
下鴨神社でゆかりある人ってのは鴨の町名です。
あ、鴨の町
名、ね、鴨の町名、工場機で、はい、行く川の流れは大切してって言って、はい、あの川の流れ見てるけど、あの川は全部もう水違うよ、変わっていくよ。
なるほどね、は
い、もうこの景色もね、
そうですね、
あの同じように見えてますけど、うん、ずっと移ろってますよという。やっぱ京都って学びがありますね。
学びありますね。まあ、それってでも走りながらじゃないと、
そうですね、
実感できないじゃないですか、はい、またこうしてね、次のエントリーにつながっていくと、
はい、
そういうわけですね。
まだゴールしてないですけどね。
あ、そう、なんか終わり感出してますけど、まだゴールしてないですね、
はい、大丈夫ですか、時間。
結構やばい、
結構やばいか。じゃあこれもお土産で、お母さんの金沢の時に。
ありがとうございました。195m、 6時間のペースアウトのデッドヒート。さあ、みんなありがとう、ありがとう、ありがとう、京都、ありがとう。
はい、ということでこちら京都マラソンの回のね、お聞きいただいたんですけど、はい、こういや、音声で聞いてるだけでも、
はい、どうですか、
よく喋りますね、お二人とも。
悔しいけど面白い。
やったー。
ありがとうございます。
嬉しい。
なんかでも状況がよく分かんなかったら、うん、なんか選挙のあれで回ってるみたいな雰囲気もなくもないよな。
あちこちを。
ありがとう、ありがとう。
確かに。本当の人にね。
ちっちゃいセレブだよな。なんか誰も知らない、
確かにそう、
ちっちゃなセレブ。うん、なるほど。ちょっと面白い。
うん、ありがとうございます。
どうですか、この時の京都マラソンで何かこう印象に残っていることとかありますか。
京都は濃かったですね。
京都マラソンのコース自体がもう情報量が多いんで、やっぱり、まあ、そこら中に世界遺産だらけで、
そうですね、
何でも言えますよね、
うん、やっぱ京都という街はね、本当にもう神社お寺
そうです
だらけですもんね。
そうですね、
そ
うですね、
その街のど真ん中を走れる、
う
ん、
そうですね、
ので喋ることいっぱいです
から、事前にそれこそ調べていても次から次へとこう情報がすごかったんじゃないですか。
全部出せなかったです。京都は無理でした。
そうなんです。これは誰がこう自分たちで撮ってるわけ、
はい、2人でも
自撮りになってるわけだ。
1台ずつ持って、
そう、2人でカメラ持ってます。
だけど真面目な話さ、大変な仕事ではあるよな。こうやっぱ息がやっぱりこう、
うんうん、
上がってるわけじゃないからさ、
うん、
上がってますね。
上がってるけど、もうその辺はもう大丈夫なんだ。もう慣れてきてるから、それほどきつくコントロールできる
範囲内。きついはきついです。
きつい時もあるんだ。
きつい
どのあたりがきついの。
後半さっきのも割と前半ばっかり結構情報喋ってるもんね、ちゃんと。
そうですね、後半になるとちょっと情報薄くなるっていう欠点はあります。
やっぱり死なくなってく
る。それが面白い。結構リアルで、そりゃそうだわな、うん、40キロちょっと走るわけだからさ、後半でもギラギラしてたらな。
そうですね、
うん、なるほど、面白い、うん、なるほど。
お二人改めて、はい、あのお仕事に関してもお聞きちょっとお話ね、あの聞ける範囲でお聞きしたいんですけど、普段は普通にサラリーマン、
はい、サラリーマン、
会社員ですね、
会社員
されてということは、平日月曜から金曜は普通に会社で働いて、
はい、働いてます。
で土日にこういうふうに走ったりするってことですか。
はい、はい、そうです。
すごいスケジュールじゃないですか。
でもマラソンやられてる方は大体
そんな、大体そんな感じですよね、皆さん。
土曜日の夜前日に入って、日曜日走って月曜日働くって人いっぱいいますから。
だ
けどさ、
うんうん、でもだって息が合わない人だったら、ね、やっぱいくらマラソンにモチベーションがあっても、こいつというのしんどいなとか、
ね、だけどよく見たらだよ、うん、ね、いわあの小屋敷坊やが言ったみたいな、うん、2人いるけどやっぱキャラクターが違うから、
うん、
なんかこっちはもう
役割ができてる、
うんうんうん、マニアックで、はい、向こうなんかもうちょっとなんかね、うん、あれでみたいな感じ。
あれでっていうの
は役割分では確かできてるかもしれない。
あ、そうそうそう、お魚の違いもそういう部分はいいのかもしれないですね、う
ん、ちなみに全泊するときはあの一緒のお部屋でなんですか、それとも一応なんかシングルシングルみたいな感じで。
ちょっと気持ち悪いこと言ってい
いですか。部屋
一緒のケース多いんですよね。
ああそうなんですね。
僕考えたら気持ち悪いです。
なんか佐藤が朝弱くて、
はいはいはい、
だから起こして
心配なんで。
すごい仲いい。ね、ていうかいいですか。そんなこと言ったらそんな質問する姉さんの方が気持ち悪いって。
いや今すごいだから考えちゃう。どこまで一緒なのかなと思って。もう走るときはね仕事プラスその趣味で一緒に一致して、あとは結構淡泊なのかなとかいろいろと考えてました。
だけどさ一緒の活動してると仲良くなってくじゃん。でもおそらくさね、これ始める前友達がいなかったんだろ。
あまあ多くはないですよ。
多くはないです。この人とかいいんだよ。なんか聞くとさなんか認める人だから
好感度。そんなことはないって言われ
る。そうそう、いやみんなないですよ、友達がいっぱいいましたよ、僕は野球部ですからなんて言うから思ったら、いや実はそうなんですみたいな。
あでもそう、今野球部っていう話が出ましたけど、うん、佐藤さんは野球を、
はい、小中高野球部
ずっと、
はい、
うんはい、ポジションとかは、
あもうあの脅威のダイソーとしてベンチを温め続けました、ね、
ダイソーだったんですね、
はい、もう高校時代はしっかりとダイソーで、
はいはい、
じゃ短距離には自信が、
短距離に自信あります。
あ、なるほど。
でもマラソンはそれで考えると
違いますよね。
あもう全然苦手ですね、本当に長距離は。
ちょっと 100m 何秒、
100メートル測ったことないです
ね。なんだかわかんねえじゃん。
でも絶対早かったはずです。
ダイソーですからね。
ダイソーです。
まあ田舎だからな。
そうなん
か、わかんない。なんか犬よりは結構早かった。
でもそこからそれこそマラソンってどうつながってくるんですか。
始めたって。
大学時代にですね、あのなんかトライアスロンやってる、
はいはい、
友達がなんかマラソン出ようよって言われて、
うん、
で。まあ、ノリで OK しちゃったんですけど、
はい、
でそれがウルトラマラソンだったんですよね、うんうんうん、マラソンじゃなくて、
はいはいはい、
100キロマラソン でノリで OK しちゃって、はい、でしかもその、ま、ウルトラマラソンの中でもかなり厳しい大会にエントリーしたのがきっかけですね。
だからフルマラソン完走されたんですか。
しましたね一応。
すごい、
これ違って野球部はね結構根性入ってるよ。
いやでも100キロ
でも知らないってやっぱ強いなと思いました。あの目の前の道をただもう
100キロって言ったんだ、そこ聞いてなかった。
100キロ最初からです。
あ
知ってたら多分厳しかったですけど、
うんうん、
でまあ、それがきっかけでじゃあフルマラソン、
うん、
あれよりは辛くないかと思って、
うん、そうか半分ですもんね。
100キロなんてさね、私は通勤してるの3回通勤よりも多いからな。
そうそう、
往復で
3往復より多い。
すごい。上野さん何部。
私はあのテニスをずっと、
テニスっぽいなんか、
そういう
の、めっちゃわかる。
光栄。
あ中高は軟式だったのでソフトテニスだったので光栄でしたね。光栄でした。
なんかちょっとキャラクターが違っていいよ、ね。
いいですね。で登山もされてたって、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうですね。で大人になってテニススクール誘ってたら、うん、そこで知り合った人にあの登山誘われて、
うんうんうん、
そこからちょっとハマってた時期がありまして、うんうん、ちょっと体力に自信があるなと。
共に体を動かすこと自体は好きだったんだ。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうですね。ただマラソンランニングとかは。うん、好きとかではなかった
です。好きとかじゃなかった
はずなん今でも正直言って嫌いになるの。今の顔はなんかそういう顔してたけど、
そうお二人ともなんか
嫌だったらはっきり言って、嫌なの言っちゃいなよ。みんなが聞いてるところで言いなよ。
一応ランナーって名乗ってます からね。あんまり嫌い
って言われる。単調な道走るのはちょっと無理かもしれないですね。
ああ景色が変わったり、
どこどこの街走りに行こうよって言われたら、うんうん、あ行く行くってなると思います、ね、
あでも本物なんだこの人たちは。だからマラソンだけだったらもうやんない人なんだ、
うんうんうん、
なんかそこになんか他のなんかあれがあるから。
いやでも私それこそあの自転車大好きで旅が大好きなんですけど、うんうん、全くお二人と同じ気持ちで、あの私レース全然出たことがなくて、決められた道を早く走るんじゃなくて、なんか日本中のあちこちのいろんな景色を見たいとか、いろんなご飯をただ食べたいってだけでやるんですよ、はいはい。だからすごい
分かる。もう何回も言ってるもん。
すごい分かる。お二人の話が、
ね、いや分かる。なんか共通点あるの分かるけど、この人はすごいよ。だってなんか久しぶりにちょっと自転車乗ってみようかなって自転車乗って山梨まで行っちゃうんだから、うちから
家から
ね。そんな下呂温泉まで行ってきましたね。山梨長野岐阜で、はい、
すごいね。
すごいなと思って
、まあ、あんまりあの相手にしなくていい。
いやでもやっぱそこのその楽しみがやっぱりあるからこそなんか続けられるのかなってお二人の話聞いててね、やっぱりタイムだけとかになるとそれこそね上には上がやっぱり、うんうん、いるじゃないですか。
そうですね、なんかまあそれで言うとなんか結構真面目な話で、
はい、
あのあれなんですけど、
うん、
なんか楽しいってかまあ 長い距離2人で走ってるとだんだん話すことなくなってくるんですよ。で、ってくるとなんかちょっとこう哲学的な話になってきたり、
楽しいとは、
そう、楽しいとは一体何なんだろうなみたいな話をすることがあって、はいはい、で、なんかやっぱり僕らにとっての楽しいは結構こうギリギリいろんな時間を使って走ることだけど、うん、タイムを削るのも一つ楽しいでもあるんですか、
う
ん
う
ん、します、
ね、ダメダメそっち行ったらダメ
ダメですか、
そっち行っちゃったらって他の人と一緒になっちゃうじゃん。
そうですか、
いやダメなん
だ。楽しむもだからね、本当にいろいろな楽しみ方ってことですよね。
そうです、楽しいっていうのが一つそれぞれあって、うん、楽しみましょうは多分みんな分かってると思うんですよ、うんうん、もう分かってるけど、その楽しみ方の一つが、うんうん、になればいいかなぐらいの感じで考えてる。
なんか今のなんかノリなんかジェラシーを覚える。なんか一回先生が否定したのに、なんかこのなんか小屋敷だけこうやってなんかそういうのってどうかな姉さんな。
でもだって自転車で、もうそれこそ100キロ超えとか疲れてくると、もうなんか頭空っぽで哲学みたいなこと考えたりしません？
そうですね、それはあります、あります、
ねえ、
うん、だからまだ全然具体策はないんですけど、うん、ちょっと自転車とその国道ランナーさんとのコラボなんかできたら面白いなと思いつつ、
そう、
考えさせてください。
何でも商売だから銭に繋がらないことはこの人はやらない人だから。
いやでも本当先ほど楽しみ方のその哲学ってお話ありましたけど、うん、この大人のラジオを聞いてくださっている方で、やっぱりこの趣味とかを探していたり、それこそ人生をどう生きるかっていうのをテーマにしている番組なんですけど、お二人からその、まあ、大きな話になりますけど、人生の楽しみ方とか、あるいはまあこのマラソンの楽しみ方っていうところで、どういうふうにその楽しんだらいいかとか、何かコツみたいなのってあったりします？まず佐藤さん、は
い、さっきの話とちょっと重複になっちゃうかもしれないんですけど、うん、やっぱ楽しいっていうのからもう一歩踏み込みたいなっていうのはちょっとありますね、うんうん、なんか 人それぞれやっぱ楽しいって違うと思ってて、でマラソンって結構いろんな種類の楽しい見方で関われるスポーツだと思うんですね、うん、例えばめちゃくちゃ速いアスリートの人も参加できるし、はい、7時間ギリギリの今から、昨日からスポーツ始めましたみたいな人もできるわけじゃないですか、うん、でこんだけ多種多様の人が関われるスポーツってあんまないと思うので、うん、まあ、そういった意味でこう楽しいの切り口が無限にあるので、だからランナー同士で会話してても楽しいっていう言葉が多分意味が一致しないと思うんですよね。
うん、
だそこを多分解像度上げないと、上げていくことでよりこう選択肢が増えていくんじゃないかなっていうのはなんかちょっと思ってたりして、
ね、その解像度を上げるってどういう意味？
要はなんか楽しいのってすごい意味が広いというか、うん、もうちょっと意味を狭めていくというか、うん、あなたにとっての楽しいは、制限時間いっぱい走ることです、 あなたにとっての楽しいは速く走ることですみたいなところをもう少しちょっとこういろんなそれができてくると、いいんじゃないかなみたいなのをちょっと思ったりします。
なるほど。上野さんにとってはいかがですか？
だいたい一緒なんですけど、やっぱり、うん、その解像度上げていく何するにしてもまず行動しないとってなるので、
うんうん、
まあ、とりあえずマラソン大会にエントリーしてみるとか、
うんうん、
まあ、我々 の動画を配信してこう士気を下げたいっていうのはあったので、
うん
う
ん、
もう最悪マラソン大会なんでリタイアしてもいいじゃないかと思ってるんで、
うんうん、あ、なるほど、はい、そこからもう含めて、はい、もうとりあえず参加してみるっていう、 その第一歩、
別にリタイアしても大丈夫なので、うんうん、それくらいの軽い気持ちで何でも行動してみたら、我々でしたら地図がこう繋がってなかったらとりあえずそこに行ってみようとか、うんうん、そんな感じなんで、まあ、
なるほど、
動くってのは大事かなとは思ってるんですけど、
うんうん、あ、はい、じゃあさ、これきっとあれだよね、2人こう一緒に出て一緒に活動やってるけど、お互いの本当に掘り下げた楽しみは違うかも分かんないよね。 何が楽しいの佐藤さんは？一言で言ったらさ、
一言で言うと
一番楽しいのは何？
知識ですかね、僕は。
というと、
何かを知った上で走る道と、うん、知らずにそこをなんとなく走る道では全然やっぱ違うなと思っていて、ここが、こういう歴史がある、金沢であったらこういう歴史があって、うん、こういう商人が通った道なんだみたいなものを、を知って走ると、なんか気のせいだと思うんですけど、なんかそんな感じのとこ走ってるって感じするし、なんかそれがインプットされた状態で走れると、やっぱり自分はそれが楽しいなっていうふうに思いますね。
上野さんは？
いや、私はもう楽しいと思った瞬間はいつもこの長いランニングが終わってゴールした時に終わったようやく休めるっていう一番の気持ちいいですね。
意外とランナーに近いかも。
そうですね、達成感みたいなところ、
ね、人生ってこういうんだよね、うん、お互いこうやって一緒にいてもさ、違う時間が流れてるっていうのがさ、
うんうん、
あれなとこなんだよな、うん、でもだけども二人で一緒じゃないとできないもんな。
そうです、ね、私はもうマラソン終わったら終わったなんですけど、佐藤はそこから編集が始まるんですよ。
そうか、そうか、実際のね、 YouTube の方の。
そうですね、
そうですね。
いや、このあたりもだから本当にね、違うけれどもつながってるっていうのがやっぱり改 改めてこのマラソンの面白さですよね。
なるほど。
どうでしょう、今後お二人で挑戦していきたい、まあ、大会だったり具体的な何かだったり今後のこの展望っていうのはあるんですか。
まあ私は最近やっぱりどうしてもあの話題になる都市型のマラソンばかりエントリーついしちゃってるので、もうちょっとこう SNS で情報の出てこないマラソン大会とか、まあそういうちょっとニッチな大会とかに出てそういう情報をもっと発信していて、やっぱりマラソン大会ってこうあの生活道路を使ったりしてあの地域の人たちを巻き込んでるわけなんで、そういうなんかお祭りみたいな感じなので、もうちょっとそういうところにフォーカスを当てて、なんか地域経済の活性化じゃないです
か。
すごい。
貢献できる
やっぱり。
立候補だ。立候補だな。だから市議会だな。
ね、そうですね。市議会でつながりましたね。
なんかわかるわ。
そうですね。そういう情報ばっかり見てるんで、なんか最近そういう気持ちになってきてる。
まあそれもいいんやね。市議会に出てからも走ればいいんだ。
どうしても大きい大会はあの定員がいっぱいになって、あの抽選とかになってるんですけど、地方のあの都市はちょっと定員割れとかもあったりする。
そうなんですね、
はい、やっぱそっちの方にこう魅力を伝えて、
今度なんか犬かなんか連れながら走ってみてほしいね。
動物たちに、
それルールって大丈夫なのか、大会規則を
犬もでも大変かもな、長いから。
そうですね。
佐藤さんは
もともとこう走ってた国道とかまだ知られざる道みたいなところに、どんどんどんどん深く入っていきたいなというふうにちょっと思ってまして、これからマラソンシーズンもオフになっていくので、まあもっともっと知らないような道とか、地域とかあの集落とか、そういったところをなんかランニングであの走って景色を見て、それをなんか皆さんに知ってもらうみたいなことができればいいかなみたいなふうになんとなく、
そうですね、最初のね思ってたところがスタート地点ですもんね。
なるほどね。
いや改めてお二人にこの国道ランナーさんにお話聞いてきましたけど、阿部先生どうですか、走りたくなりましたちょっと。
いや最初ね辛く当たっちゃったんだけど先生ごめんよ。でもね、素直に、いや二人は純粋にやってるから、もっと今ほらなんか商売かかってるやつが多いから、でも本当にそうじゃないんだなって思って、なんかこう聞く気になってきて、今こうね多様性の時代っていうでしょ、もうまさにこれが多様性の一つのなんちゅうのかな流れを作ってて、これはだけどね面白いから、で誰もやってないじゃん、でも誰もやりたくないからだからものすごくエネルギーかけてライフワークでやったらいいと思う、もうこれはもう一回始めちゃったから死ぬまでやるんだと、死ぬ時の家は二人でこう取るみたいなそのぐらいのあれで続けてほしい。あとはねもう一つだけ、もうちょっとするともう少しほらフォロワーも増えていくじゃん、歌を出すんだな。
歌ですか。
いや当たるんだって。
その発想なかったです。
歌なんだよ、それが下手な方がいいんだよ。
なるほど。
でそこにお団子とか餅とかいろんなのが出てきてね、地域のなんか1番から100番までやったりするわけ、
ね、47番まで
そういいかもしれないですね。ちょっと頭の片隅入れておいて、これからね一つの運動として、確かにねこっちの上野くんはあのどっかで立候補しちゃうけどそれでも続ければいい。でも本当に本当に一生懸命やった方がいいと思う。あの誰もやってねえことだし、誰もやんないと思うんだよこのことは。だからまあいいニッチを狙ったなっていうか、これもうライフワークとして頑張ってほしいね。
はい、
本当に
ありがとうございます、
はい、ということで最後はね阿部先生の叱咤激励もありつつ、はい、今回は国道ランナーさん佐藤達也さん上野明さんをお迎えしてお送りしました。お二人とも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとう。
大人のラジオ。大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。小薬選手、
はい、
今回どうでしたかね。
そうですね、ゲストの国道ランナーのお二人、やっぱ走り始めたきっかけがその、 速く走るとかじゃなくて、うん、景色を楽しむとか、うん、なんかその街を知るっていう、ある意味こう日本のいろんな知らない場所を見たいっていうことをきっかけだったってお話しされてたのを聞いて、うん、すごくやっぱり私も同じ思いで、うん、その純粋に楽しみたいとか、あちこちその、うん、それこそ少年気分で、うん、ここってどんな道なんだろうと、ここ先行ったらどうなってるんだろうっていう、うん、そのなんでしょうね、純粋な冒険みたいな気持ちで始めたっていうのがすごく自分と似ているなと思って。
それは分かる。であの人たち本当にそこに関心があったんだね、うん、それをだけどさ、時間が枠が決まってる、はい、マラソンの中に持ち込んだっていうところが、うん、
すごいユニークですね、
ある意味ね、うん、ユニークだなと思って、うん、こういう人たちもいるんだなと、うんうん、姉さんはどうでしょう。
はい、まあ、私その国道ランナーさんたちに実際にもし私が初めてチャレンジするならどこがいいですかって聞いたら、名古屋ウィンメンズマラソンとか、あと今日ちょうど流れたやっぱり京都マラソンがすごく楽しいっておっしゃってたから、それをこの3人で走れたらいいなっていうふうに今強く思ってます。
大きなこの3人でってあれでしょ、国道ランナーの2人と姉さんで。
違います、違います、安倍先生と小屋敷さんと3人で走りましょう。
だけどさ、だけどさ、ふと思ったんだけど、姉さん一回ぐらい走ってみた方がいいかもわかんないよな。だから
ちょっと待ってください。安倍先生いつもいつもそうやって、
安倍先生逃げるのうまいですよね。
じゃ日頃さ、自転車で結構長い時はものすごい乗ったりするわけじゃん、うん、その体力でマラソン走れるのかなっていうのをなんかちょっと実験的に走ってみて教えてもらいたい。
いや、それよりも、もうマラソンの門戸を広げるためにやってるお二人のためにも安倍先生が、
う
ん、
普段そう、そう、ね、そういう運動をしてなく
て、あ、そっかそっか、
始めて楽しいっていう。
さっきの国道ランナーの二人だろ、わー、分かる分かる、なんかで伝えとくよ姉さんのそのことは。
ああ
安倍先生いつになったら走ってくれるのかな、本当に。
はい。
ということで、この大人のラジオでは、皆様からのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどお待ちしております。こちら採用されました方には安倍健人先生の著書、あるいは人と妙先生の著書をプレゼントさせていただきます。詳しくは番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。なおプレゼント希望商品欄には安倍先生の本もしくは人と妙先生の本などご希望をお書き添えの上ご投稿ください。
それではお時間となりました。お相手は私安倍健人と
小屋敷翔吾と
人と妙でした。
それでは次回の放送まで、
さようなら。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。